こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、橋本裕氏による情報セキュリティマネジメント試験対策の総合テキストであり、2025年4月適用のシラバスベール 4.1 に対応した2026年版である、試験で求められる知識を扱う科目 A と長い問題文から状況を読み取り判断する科目 B を、一冊で学べるように構成している。最大の方針は、出題範囲を網羅的に説明しすぎるのではなく、過去問分析を踏まえて合格に必要な論点へ重点を置くことにある。サイバー攻撃、暗号認証、リスク管理、法規、ネットワーク、マネジメント、企業活動までを扱い、学習の土台と試験形式への適用を結びつける。章ごとの練習問題、模擬問題2回分、科目 A 問題を収録したウェブアプリも備え、理解確認、CBT 形式での演習を連続させる参考書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、科目 A と科目 B を別の学習課題として整理する構成。情報セキュリティマネジメント試験では、用語や仕組みを選択肢から判断する科目 A と、業務上の事例を含む長文を読んで対応を考える科目 B とで、求められる学習行動が異なる。本書は両者を同じ知識量の問題として処理せず、冒頭でそれぞれの傾向と対策を示し、科目 B には独立した対策章を設けている点に特徴がある。科目 A では、攻撃手法、暗号方式、認証、セキュリティ製品、関連法規などの用語を相互の違いが分かる形で整理する。一方、科目 B では、設問と本文の対応を確認すること、時系列を整理すること、選択肢の条件不足や過剰な記述を見分けることなど、読解時の手順に焦点を当てる。知識を覚えていれば、長文も解けるという前提に立たず、文章中の条件を根拠として回答を絞る技能を明示している。そのため、暗記の進捗と事例問題の正答率が一致しない受験者にとって、どこを補うべきかを判断しやすい構成になっている。次に、品質論点に絞りつつセキュリティの全体像をつなぐ。出るとこだけという題名は、試験範囲の一部だけを断片的に暗記することではなく、出題可能性と重要度を意識して学習資源を配分する方針を示している。本書は各説の重要度を3段階で示し、初心者が学ぶ順番を判断しやすくしている。中心となるのは、マルウェア、なりすまし、ド S 攻撃、ウェブ攻撃、標的型攻撃といった脅威の理解である。しかし、攻撃の名称を覚えるだけでなく、暗号と認証、人的技術的物理的対策、ファイアウォールや VPN などの製品、リスクマネジメントや情報セキュリティポリシーへと内容を接続している。これにより、脅威、弱点、対策、運用管理という関係を試験問題の文脈で捉えられるようにする。さらに、テクノロジー系だけでなく、プロジェクト管理、サービスマネジメント、監査、システム戦略、企業活動にも章を湧いている。情報セキュリティを専任技術者だけの課題とせず、組織の管理や業務と結びつく試験の性格に対応した範囲設計である。さらに、科目 B の長文に対して設問処理の型を与える本書の実践的な独自性は、科目 B を長文慣れの問題として片付けず、問題文に仕掛けられた見落としやすい条件を扱う手順として解説する点にある。紹介される方法には、本文の下部から上部へ情報をたどること、離れた箇所にある記述動詞を対応つけること、選択肢の内容が本文の条件に対して不足または過剰でないかを検討すること、出来事の順序を時系列で整理することが含まれる。これらはマルウェア感染時の初動対応のように、誰がいつ何を確認し、どの対応を行うべきかを問う場面で有効である。正しそうなセキュリティ知識を選ぶのではなく、設問が指定した状況に最も整合する答えを探す必要があるためである。加えて、科目 B との巻では、問題文が当然の前提として扱いがちな用語や考え方を補う。長文問題で理解が止まる原因を読解力の不足だけでなく、前提知識の欠落としても捉えている点は、初学者向けテキストとして合理的である。そして、模擬問題とウェブアプリで CBT 試験への適用を促す。紙面の解説を読むだけでは、コンピュータで受験する CBT 方式への慣れは十分とは限らない。本書は巻末に科目 A12 問、科目 B12 問からなる模擬問題2回分を収録し、知識の確認と本番に近い問題処理の機会を用意する。さらに、各章の練習問題および模擬問題の科目 A を PC やスマートフォンで解けるウェブアプリに収録している。一問ごとの解説を確認できるため、まとまった机上学習だけでなく、短時間の反復にも利用できる。これは単に媒体を増やす付加機能ではなく、テキストで理解した内容を選択肢の判断へ変換し、誤答理由を確認して再び該当箇所へ戻る学習循環を作る仕組みである。ただし、ウェブアプリの利用期限は2027年5月31日であるため、購入時期や受験時期によっては利用可能期間を確認する必要がある。なお、電子書籍版は固定レイアウトで、 紙版につく赤シートは付属しないとされるため、暗記方法や閲覧端末を重視する読者は版の違いも考慮したい。最後に、初心者への配慮と要点がテキストの限界を見極める、本書は知っていて当然という説明を避け、難しい語句を丁寧に扱うことを掲げている。読みにくい漢字への振り仮名、用語解説、似て非なる概念の比較、赤シート、理解度を確認するチェック要素などは、独学時のつまずきを減らすための設計である。特に2要素認証と2段階認証のように日常的には混同されやすい用語を区別して学ぶ姿勢は、選択肢問題での誤りを防ぐ上で重要である。他方、合格に必要な内容へ絞る編集は、各概念の背景や例外までを深く学ぶ専門書とは目的が異なることも意味する。レビューには分かりやすさや科目 B 対策を評価する意見がある一方、説明量が十分でないと感じる意見もある。さらに出版社は一部の記述や回答について正誤情報を公表しているため、模擬問題を最終確認に使う際には公式の正誤表を確認するのが望ましい。初学者は理解が曖昧な論点を別資料や公開問題で補強し、本書を学習の軸として使うと、要点型の長所を活かしやすい。結論として、本書は情報セキュリティマネジメント試験を初めて受験する人、 IT パスポートの次の段階としてセキュリティを学びたい人、そして科目 B の長文問題に苦手意識を持つ人に適した参考書である攻撃認証管理法。周辺 IT 分野を試験対策として整理しながら、科目 B では本文と設問の関係を処理する具体的な視点を提示するため、単なる用語集や問題集とは役割が異なる。特に科目 A の知識習得と科目 B の状況判断を分けて設計していること、模擬問題とウェブアプリを通じて CBT 形式の反復演習につなげられることが差別化要因である。重要度表示、用語の比較、赤シートなども独学者が復習計画を立てる助けになる。一方で、要点を絞った教材である以上、未知の概念を深く理解したい場合や大量の問題演習を必要とする場合には、公開問題、過去問題、姉妹問題集などを併用するのが現実的である。正誤表も確認しつつ、理解、演習、復習の基盤として用いることで、本書の効率重視の設計を最も活用できる。ご支援いただける場合は、橋本優氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。